ローマの信徒への手紙におけるパウロの中心的な主張は、人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によるという、いわゆる信仰義人と呼ばれるものでありますけれども、今日の読んでいただいたテキストにおいてパウロはこの主張を展開するにあたり、まず立法とは何なのかということについて、論じております。でしかし、パウロはですね、必ずしも立法そのものを否定しているわけではありません。立法というのはこの旧約聖書に記されている、昔からこのイスラエルの民が神から与えられた掟として大事に守ってきたものでありますけれども、立法そのものをパウロは否定しているわけではないわけです。で、ただ読んでいただいたその少し前の2章の6節に、神はおのおのの行いに従ってお報いになりますと、そういう言葉があったわけです。ここを読むと、それぞれその人間の行為、行いというものによって報われるというふうに受け止められるわけですね。良い行いをすれば報われ、良い行いをしなかったら報われない、あるいは恵まれない、救われないというふうに、立法主義的に解釈できないわけでもないわけです。で、先々週、私は鹿児島で開催されましたブラック解放人権確立全九州研究集会というですね、大きな大会に2日間にわたって参加をしてきました。九州全域から数千人規模の集会でありますけれども、で、私はその第5分科会で、宗教分科会ですけど、そこで司会の務めを果たしたわけですね。今大分の同修連という同和問題に取り組む宗教者連絡会議の議長ということもあって、来年この会が大分で開催されるということで、その前のその次の県がその司会を行うということで、大体主催者の話によると270-280人、西本願寺の鹿児島別院というですね、もう本当に立派なお堂というか行動で司会を務めてまいりました。で、それは必ずしも宗教者だけではなくて、学校の先生だったり一般の信徒だったり、いわゆる一般の方もそこに自由に参加をできるわけですけれども、その中でやはりこのいろんな議論になってですね、質問とか問われる事柄っていうのが、いわゆるその仏教の思想の中に輪廻転生っていうものがあるわけですね。で、この輪廻転生っていうのは、生き物が死んだ後も、人間が死んでもそうなんですけれども、その因果応報に基づいて、その前世でどういう生き方をしたかというものに基づいて、その人に限らずですよ、動物なども含めた生類として、生き物として何度も生まれ変わるというですね、そういう一つの考え方というか思想であるわけです。これは仏教だったりインドの思想に由来するわけですけれども、そうするとですよ、いわゆる被差別部落の人々、いわれのない差別を受けてきた、そういう人たちですね。で、それに対して、それはなぜその人がそういう境遇に置かれているのか、それは悪い行いをしたからだっていうふうな捉え方がされることがあるわけですね。 生きている間そのようにして差別をされ、就職差別を受け、結婚の差別を受けですよ、そして非常に辛い思いをしてこの地上の生涯を終えていくんだけれども、死んでからもまたその全てではないと思いますけど、仏教の世界では戒名がつけられるわけですね。いわゆる差別戒名をつけられていくっていう、まあ、そういうことがこう問題にされていくっていうですね、生きていても差別をされ、死んでからも差別をされてきた歴史っていうふうなものがこうあるわけです。で、まあ、仏教の中ではまあそういう輪廻転生っていうふうな一つの考え方、思想っていうものがあるわけですけれども、じゃあ、まあ、キリスト教はどうなのかというと、まあ、死んだからといって別の命に生まれ変わるというふうな考え方はないわけですね。そういう考え方を取らないわけです。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許されているということを信じること、そしてイエスをキリストと告白し洗礼を受けることによって新しい命に生かされ、そしてやがて神のもとへと、まあ、帰っていくというですね。それがこのパウロの言う、まあ、信仰義人というですね、信じることによって救われるんだという、まあ、そういう、こう考え方。ただその新しくされた贖われた命をどう生きていくのかということが、まあ、大事な問題であるわけであります。でさて、神はですね、人間の行為の良し悪しに応じて救いをお与えになるというふうなことを、もちろんパウロもここで言っているわけではないわけですけれども、まあ、しかしまたパウロは律法を必ずしも軽視しているわけでもないのです。でそもそも律法っていうものは、神がシナイ山でイスラエルの民と契約を結んだ時に、まあ、与えられたものであります。でしたがってそれは神の啓示であり、神がこう明らかにされたものであって、イスラエルの民の命と、まあ、関係があったわけです。イスラエルの民は最初エジプトで奴隷の民であったわけですけれども、その奴隷の状態から解放し救うために神がモーセを指導者として使わし、そしてモーセに率いられてイスラエルの民はエジプトから脱出をし、途中シナイ山で神と契約を結んだ。でその時に十戒が与えられたわけですね。で十戒の一番最初はこういう言葉で始まっているわけです。これは旧約の出エジプト記の20章の初めのところに出てきますけれども、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。そういう言葉で始まるわけです。で、これは聞いてお分かりのように戒めではないんですね。いわゆる戒めの部分はその後から始まっていくわけです。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これが最初の戒めであります。すなわち、神はイスラエルの神、ヤハウェという神がどういうお方であるかということをまず明らかにしているわけです。で、そしてそれはイスラエルの民をエジプトの奴隷から救い出したお方であるというわけです。ここにイスラエルの民、イスラエル民族の原点があるわけですね。イスラエルの原点は神の一方的な恵みのうちにあるということです。で、そして律法ってのはその神の恵みに応えてそれにふさわしい生き方をするっていうことであるわけです。ですからまず神の恵みを抜きにして、ただこれをしなければならない、あれをしてはならないという戒めを 戒めだけを守るというのは、それは間違いなのです。律法が、パウロが律法を否定しているわけではないということを申し上げたわけですし、それはまあ聖書全般からしてそう言えるわけですね。例えば旧約の詩編は、まず律法を褒めたたえる歌から始まっているわけです。特に詩編の19編などは大変美しい旋律でこの賛美しているわけですね。詩編の19編の8節以下を見ますと、まあ、こういう言葉があるわけです。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。9節には、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。あるいは少し飛んで12節には、あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けますというふうな言葉が出てくるわけです。律法が心に喜びを与えるものなんだ、本来そういうものなんだ、完全で魂を生き返らせる、また知恵を与えるものなんだということが、まあ、言われています。またエレミア書の中でもですね、律法について述べられている有名な箇所がございます。エレミア書の31章の31節以下ですけど、これは旧約の1237ページですが、エレミア書の31章の31節以下ですね。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取って、エジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。で、しかし、来たるべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。こういうふうにあるわけです。すなわち、イスラエルの民は神からいただいた律法を守らなかったことによって、契約を破ったわけですが、神は律法をやめにするっていうのではなくて、律法を彼らの心に記すというわけです。まあ、このように預言者エレミアもやはり律法を重んじていたということがわかります。で、そしてイエスもまた律法を軽んじられたわけではないわけです。例えばマタイ福音書の5章の17節以下には、まあ、こういう言葉が出てくるわけですね。イエスの言葉として、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。イエスはこうおっしゃったわけです。で、しかし、まあ、イエスが律法を非常に大事にしていたファリサイ派の人たちとこの常にぶつかったのは、彼らが律法の根本精神を失いですね、ただ形式的にその律法決まり事を守っていたからであるわけです。イエスは律法の根本精神についてこう述べておられます。マタイ福音書の22章の37節以下、この有名な言葉ですね。これはアイリン・ヨチェンの その縁の一つの聖句ですけれども、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと、これが最も重要な第一の掟である。そして第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。すなわちいろんな律法、数々の何百という律法があるんだけれども、その中で何が一番大事なのか、それは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛すること、それから隣人を自分のように愛すること、この二つに集約されるのだということを、まあ、イエスはおっしゃったわけであります。今そのマタイの22章の聖句の中で、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているというふうにありました。そこに律法全体と預言者という言葉があるわけですけれども、まあ、これはいわゆる旧約聖書の全体をこう指していると言っていいわけですね。で、この時代はまだこの聖典としては実は成立していなくて、第一部が律法、そして第二部が預言者、まあ、それだけだったんですね。その第一部の律法っていうのは、これは旧約聖書の最初の5つの書物を指している、創出、レビ、民、申命記というですね、創世記から始まるその5つの書物が律法であり、そして第二部としてはこう預言者、預言書しかなかった。で、後の時代にその第三部っていうかですね、それがこう聖典として取り入れられていくので、まあ、イエスは律法全体と預言者っていうふうにこう表現なさった、まあ、そのようなことであるわけです。で、したがって律法と預言者が旧約全体を指した。ですからイエスは旧約聖書全体は心を尽くして神を愛することと、そして自分を愛するように隣人を愛すること、これに要約することができる、集約することができると言われたわけです。で、そのイエスはですよ、いわゆる安息日に病人を癒したり、あるいは徴税人や罪人と付き合ったりして、表面的に見るならば律法の規定を破っているかのように見えたわけです。で、しかしそれは実はそうではなくて、むしろ律法の精神に基づいたものであった。すなわち安息日といえどもですよ、今目の前で困っている人がいるならば、その人に手を差し伸べられたわけですね。真の愛を注がれたわけです。律法というのはあくまでも人を生かすためにある、人を縛るものではないということであるわけです。それは隣人を愛するという律法の根本精神から出たイエスの行為でありました。で、ヨハネ福音書の13章の一節にはですね、これはイエスが十字架におかかりになる前にこの弟子たちの足を洗われるというですね、あの有名なその最後の晩餐の時のその冒頭で語られたわけですけれども、ヨハネ福音書その13章の一節にはイエスがですね、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれというふうにあります。古い口語訳聖書では極みまで愛されたというですね、そういう言葉で表現されています。で、これは最終的には十字架の死という形で、まあ、実行されたわけであります。で、しかしイスラエルの民は神から恵みの賜物として律法をいただきながらですよ、その根本精神を見失い、 ただそれを形式的に守っていたに過ぎない。で、今日の13節にはこうあるわけですね。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。これを実行する者が義とされる、これもまたいわゆるこの信じれば義とされるというですよ、信仰義人と矛盾するかのようにも思われるわけです。で、しかしこれはまあそうではなくて、ここでですね、このパウロは聞くもの、あるいは聞くだけのものと、それから行うものと、まあ対比させているわけですね。パウロはここで当時のユダヤ人を律法を聞くものというふうに言っています。で、しかし当時のユダヤ人たち、特にファリサイ派の人たちは、自分たちは律法を行っていると、しかも完全に守っているっていうふうに自負していたわけです。で、しかしそれは表面的に律法の規定を行っていただけで、その根本精神を行っていたわけではなかったと言ってもいいわけです。で、したがって聞くと言ってもですよ、それに心から耳を傾けていたわけではなかったということになるわけです。当時のユダヤ人が律法を聞くものであったとするならば、イエスは律法を行うものでありました。で、それはイエスが神の戒めに従順に従ってですね、十字架の死に至るまでですよ、あの十字架への道をまっしぐらに歩まれたことに、この、象徴されるわけですね。私たちも聖書の御言葉においてただ聞くだけなのか、それともその御言葉を聞いて行うものなのか、で、そのことが問われるわけであります。ただなんとなく聞いている、そういうふうな姿勢になっていないだろうか、そういうことが問われなければなりません。聖書の言葉に本当に心から耳を傾けているならば、聞いているならば、それは本来私たちの生き方や生活というものに影響や変化をもたらすはずだと思うんですね。で、律法という場合、当時の社会ではこれはユダヤ人だけの、問題であったと言ってもいいわけですね。律法を持っている民っていうのはユダヤ人だけだったからです。ではその律法を知らないユダヤ人以外の人々、民、いわゆる異邦人はどうであったのかということになるわけですけれども、14節を見ますと、たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのですというふうにパウロは述べています。何のことかと思うわけですが、これはこの誠の神を知らない異邦人にとっては、自分自身が律法であるというわけですね。で、ここの律法と訳されている言葉は、これは聖書の原文のギリシャ語ではノモスという言葉が使われていますけれども、これは世界の一般法則という、そういう広い意味を持った法のことを、指しているわけです。で、そういう法というものが自分自身だというのは、すなわち自分が絶対だということであるわけです。そういうことを言ってるわけですね。すべての価値判断とか、あるいは基準というものは自分にあるということ 神を知らない者はそのように生きている。神を知らない者は自分自身が絶対者になる、まあ、そういうことが、まあ、往々にしてあるということであるわけです。で、しかし聖書の立場は人間は絶対者ではないわけですね。絶対者は神。人間はあくまでも作られたもの、欠けのある限界のあるものであるわけです。ですから判断を誤るという、間違いを犯すということがあるわけですね。で、その過ちを認めないで自分を正当化してしまう、そういう罪を犯してしまう、あるいは罪に陥っていくわけです。そういう頑なさを私たちは皆持って生きているわけです。今世界で起きているこの戦争ですね、アメリカとイランにしてもそうですし、まあ、イスラエルも含まれますけれども、あるいはロシアにしてもウクライナにしてもですよ、どの国のリーダーも自分の間違いを決して認めようとはしないわけですね。いつも相手の批判ばかりで、常に自分は正しいんだという主張を繰り返している。パウロが言っているように、そこでは自分自身が立法になっている、法の番人みたいな形でこの力を振るっているわけであります。ですから平和どころか、その紛争というものは各地で拡大し、まあ、泥沼化しているのではないだろうかと思うんですね。権力ある者が自分の判断を絶対化し、それを正当化していく。で、それが、そのことがかえって問題を深刻にしている、大きくしてしまっている。そういうことがよくあるのではないかと思います。で、しかしそれは何も政治を司るもの、為政者に限ったことではなくて、私たちもですよ。日々の生活の中で多かれ少なかれ、そういう過ちを繰り返しながらというか、あるいはそういう体質を持った人間として生きているものであることを思うのです。15節に立法の要求という言葉がありますけれども、自分自身の要求、あるいは自分の欲求というふうに言い換えてもいいだろうと思います。で、したがって立法っていうのは、下手をすれば人間の欲と欲望とつながっていくわけですね。私たち人間は自分の欲求に、まあ、しばしばこう支配されて生きているのではないだろうかと、まあ、そのように思わされるわけであります。で、それは昔も今も人間ってのは変わりないわけですね。いかに科学技術が進歩してさまざまなものが発展しようが、人間そのものは変わらないわけ。そのことが旧約聖書以来ずっといわば人間の罪の歴史がこう書かれている、赤裸々に書かれているのが聖書という書物であるわけですね。古来人間は自分の欲を満たすために数々の偶像を作り続けてきた、まあ、それが旧約の歴史でもあります。人間の欲はたくさんありますから、偶像の数も同じだけあるわけです。特に日本では八百万の神というふうに言われ、たくさんの神々がある。で、しかし最初に申しましたように、真の神から与えられた十戒の一番最初、すなわち立法の最も中心にあるものは、あなたには私を置いて他に神があってはならないというものであるわけですね。これは確かに戒めですけれども、しかしこれは人間を冷たく縛りつけるものではなくて、 本当の意味で私たちを解放し、まあ、いろんなそういう欲であったりいろんなものから解放し、誠の命を与えるものなのだということであるわけです。イエス・キリストの目指されたもの、それはこの神に心から従っていくということでありました。律法というのは自分の欲に従うのではなく、この私をこよなく愛してくださる神に従っていくこと、神の愛と恵みに応えて生きていくことであります。で、そしてそのことが真の救いであり真の命なのだ、誠の命なのだと聖書は語りかけているのではないでしょうか。私たちはこの神に常に従うことにおいて誠の救いに預かる一人一人でありたいというふうに思います。